皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、株が3万円で引けたこともあってですね、はい、株の話題を頭にしようと思うんですけれども、18日の大阪取引所でですね、3万9000円の日経平均コールオプションの取引が成立したと。つまり、はい、3万9000円のコールオプションを買った人はどういう人かというと、日経平均が3万8900いくらが史上最高値なんですよ、
はい、
それを上回りますよねと。かつ4万円か4万1000円になることを見越して買った。だからまだ相当先の話なので、まだ安いうちに買ったと。そこまで強気なのかと。まあ今週はね、週末3日間は連続して下げたんだけど、それでも3万円をね維持して終わっているので、後で株の話をしますけれども、結構興味深い現象かなというふうに思いましたね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ連邦議会選挙事件をめぐるトランプ前大統領の弾劾裁判で、議会上院はトランプ氏に無罪評決を下しました。野党共和党の大半が無罪を主張し、有罪評決に必要な出席議員の3分の2に届きませんでした。
まあこれ予想されたことで、民主党もあんまり長くやりたくなかったんですよね。つまりバイデン大統領は国民の大統領ってことを言っているんで、これをしつこく攻め立てるとですね、共和党との関係が悪化する。で、自分がやりたい政策もなかなか通らなくなる。でも民主党は黙ってはいられないよねと、一応弾劾にかけなきゃいけないよね、でも長引かせたらバイデンさんの邪魔になるよねって。まあちょっと落としどころとしてはね、世界中のメディア、特に BBC なんかものすごく長く報道してたんだけれども、ちょっと尻すぼみという感じですね。でもだからといってトランプさんが無傷だったとは僕は思いません。やっぱり二度弾劾にかけられた大統領っていうのはですね、史上初なので、汚名が残ったということだと思いますね。
出光興産は年内にも超小型電気自動車の事業に参入します。1台100万円から150万円程度の超小型の電気自動車を製造会社と組んで生産し、全国の給油所でカーシェアや実車販売に乗り出します。
出光といえばですね、石油の会社じゃないですか。でもやっぱりその内燃機関の車がね、どんどん減ってくる中で、じゃあこれから自分たちどうやって飯を食うのかという話にもなっているんだと思います。フィルム市場が縮小した時に、富士フィルムがですね、全然違う分野、化粧品とかね、そういう分野に行ったのと同じで、今の技術革新が激しい中での企業の変身、これを指し示す動きとしてはですね、非常に興味深い。充電に8時間かかるとかね、見てたらちょっと街乗りというよりは近所乗りの車だなという感じがしますよね。
ゲームのプレイ風景を個人が配信するゲーム実況市場が急成長しています。コロナ禍による巣ごもりで総視聴時間は世界で1日1億時間に達し、ゲーム作品の売れ行きを左右する一大メディアとなっています。GAFA系の配信事業者がしのぎを削り、人気実況者がおよそ30億円で引き抜かれるなど、競争が過熱化しています。
私もゲームやらないわけじゃないんで、これはですね、非常に面白いニュースなので、ここを見てきた、これを見てきたのところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカの長期金利の上昇が加速しました。アメリカ10年もの国債の利回りは 一時 1.3% 台とおよそ1年ぶりの高い水準に達しました。政府の経済対策に加え、コロナの新規感染者数が減少傾向となり、景気回復への期待が強まっていることが要因です。
株にとって金利ってのはですね、一番身近な敵なわけですよね。金利が上昇すると利回りが上がってですね、株式よりは債券にお金を持っていく人が多くなる。イエレンさんもですね、今回のニュースでは取り上げてませんが、もっと大規模な刺激をやるべきだというような話をしていて、今週のマーケットのところで取り上げたいというふうに思います。
コロナワクチンの日本国内での接種が始まりました。およそ4万人の医療従事者から開始し、国はこのうち2万人について副作用の有無など接種後の健康状況を観察して定期的に公表します。欧米に比べて2ヶ月遅れのスタートで、滞りなく接種を進めるための供給確保が課題です。
専門家の中にはですね、ワクチン接種が遅れたことにはメリットもあったんだという言い方をする人もいます。まあ事実ですね、欧米で副反応が出なかったことを確認した上で日本はやったという形としてはね、なっている。でもやっぱり私はですね、ワクチンを作るメーカーが日本からはどこからもまだ出てきていない、よってですね、海外から調達せざるを得ない。しかも調達という点ではイスラエルなんかがもう2ヶ月も前からですね、かなり広い国民に接種を進めている中で遅れたと。それはやっぱりワクチン敗戦だということをこの番組でも言いましたけども、ちょっと残念だなというふうに思っているので、もちろんね、結果的に何が正しかったかは分かりません。ただし私は産業力の発露としてワクチンも作れますよっていうことをですね、世界に示せなかったのは残念だなと。で、特にね、オリンピックを控えている国なので、やっぱりもうちょっと早めにやっとけばシチュエーション変わったのかなと。まあもちろんオリンピックやるかやらないかわからないし、橋本さんはですね、やるって言ってるんですけども、そういうような印象を持ちましたね。
東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会は、女性を蔑視した発言の責任を取って会長を辞任した森喜朗氏の後任に、オリンピック担当大臣を務めてきた橋本聖子氏を選出しました。兼任が認められていないため、橋本氏はオリンピック担当大臣を辞任し、菅総理大臣は後任に自民党の丸川珠代参議院議員を起用しました。
この問題はポイントのところでやっぱり取り上げたいというふうに思います。
中国政府は黒竜江省、遼寧省、吉林省などの東北地方で先行して三次制限の撤廃を検討すると発表しました。中国では少子高齢化で働き手の人口が減り、潜在成長率を押し下げる要因となっています。
中国はですね、ずっと戦後一人っ子政策っていうのを続けてきたんだけれども、人口がですね減少する、つまり人口ピラミッドがですね、インドは綺麗なピラミッド型してるんですけど、中国はですね、同じ14億でもですね、だんだん日本に似てきた、日本よりは遅いんですけれども、上が重くなってきつつある。2人までね認めていたんだけれども、2年目3年目からですね、やっぱり生活レベルが上がってくると子供の数が減ってくるというですね、先進各国がずっと経験してきた事態が中国でも起きて、全然増えなくなったと。で、特に北の三省、黒竜江省、遼寧省、吉林省、北の方はやっぱり人口がですね、どうしても希薄になるという傾向があって、豊かさもちょっと落ちるということでですね、ここでまずもう制限なしよと、何人でもどうぞという方針にね、変換したということだと思いますね。それで人口が増えるかどうかは分かりません。
武田総務大臣は記者会見で、放送事業会社東北新社に勤める菅総理大臣の長男らから総務省幹部が接待を受けていた問題をめぐり、情報流通行政局長と官房審議官を移動させる人事を発表しました。武田大臣は、懲戒処分が必要であれば国家公務員倫理審査会の承認を得て速やかにすると言明しました。
いろいろなロングストーリーがあるんですけれども、やっぱり利害関係者とね、食事をしたということはもう明らかなわけで、で、秋山さんは自分の声だって認めてるわけでしょ。だけども放送に関するですね、話が記憶にないと言って、それおかしいですよ、やっぱりね。どう考えてもそんな説明ありえないで、野党が怒るのは無理もないなというふうに思ってまして、 これはですね、免職とか停職とかで戒告に相当する事態なので、こういう処分になっている。まあまず最終的処分は決まってないんですけれども、まず移動させたということだと思いますよね。
日経平均は1990年8月2日以来およそ30年6ヶ月ぶりに終値で3万円台を回復しました。
これはポイントのところで取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、東京オリンピックパラリンピック組織委員会は橋本聖子氏を会長と任命しました。
結局二人しかいなかったでしょ、候補者はね山下さんと橋本さんということでね。まあ私は最初山下さんかなというふうにね、柔道のね、思っていて JOC のトップなんですけれども、まあでも森さんがああいう発言をした後だし、検討委員会が挙げた6つの条件に一番当てはまるのはね、橋本さんだったということだし、必ずしもいいことだとは思わないけれども、橋本さんはね、森さんが所属した細田派の国会議員でもあって、森さんの支援も得られると、まあ森さん結構スポーツ界にね強い人脈があってということで、それもあって橋本さんになったんだと思います。まあ橋本さんはね、合わせて7回もオリンピックにね出場している。でその中で銅メダルもね獲得されているということで、フィギュアの男子選手にですね基礎を強要したということもあって、それはあんまり印象良くないなと思うんだけれど、結局相対論じゃないですか、人事ってね。なんかあったら全部ダメよって弾いてたら、ほとんど人事が立ち行かないというような現象も起きるので、あとオリンピックはね5ヶ月後に迫っている、7月は目の前ですからね、
はい、
そういう時間的な問題もあったのかなというふうに思います。まあだから私はね、キス強要の問題以外は橋本さんはね責任かなというふうに思います。五輪大臣やっていて、大臣とは兼任できないので、丸川さんがねまた閣僚に入ってきたということで、ここも女性と。まあ一連の事態はですね、やっぱりちょっとドタバタだったなと、日本としてもね、
はい、
まあそもそも森さんがああいう発言したことが発端ではあるんですけれども、じゃあ森さんを選ぶときにそんな国民的議論があったかというのはないわけですよね。
はい、そうですね。
オリンピック委員会のトップは委員会の多数決で決まるというふうになっているので、あ、そうなんですかって我々聞かされただけですよね。でも今回こういうことがあったので、政府も組織委員会も次の人はこういう理由でという説明責任があったわけですけれども、それが必ずしもクリアな形で説明されたわけではないというのが非常に残念ですよね。それはまあ教訓ですよね。こういうことがあったから女性のトップが生まれて、オリンピック組織委員会ね、ということではやっぱりいけないわけで、そう自然にですね、力のある女性があちこちに登用されていく、それを許容する社会ができているということが私は必要だと思います。
はい、
男女の格差が世界的に存在したことはもう歴史を見れば明らかなわけですよね。アメリカでも女性が参政権を得たのはそんなに古いことではないし、今でも世界中の国である意味の女性に対する差別が残っている。それは良くないですよ、変えていきましょうという大きな流れの中で、日本も今回のような事態を経験したということだと思います。今後に対するね、いい教訓になったなというふうに思います。で、橋本さんが直面するのはね、やっぱり山ほどありますよね。大体やるって決めてるんだと彼女は言ってるけど、世界の情勢がそう動くかどうか誰もわかんないわけじゃないですか。これからコロナがどうなるかとかね。で、世界中の選手が来るわけだから、その選手どうするんだと。日本の感染の具合が悪くなったらですね、世界の選手の中で俺行きたくないっていう人出てきたりするわけですよね。
そうですよね。
で、そしたら世界的な競技大会と言えるのかという問題もあります。だからものすごい大きな課題を抱えた船出ということなんですけれども、期待しながらね、見ていきたいなというふうに思いますよね。
はい、次は今週のマーケットです。日経平均30年6ヶ月ぶりに3万円台を回復しました。
先週かな、3万円になったケースにおいてという話をちょこっとしたと思うんですよね、はい、番組の中でね。ちょっと早く来たなという感じなんですけれども。あっという間でしたね。でも逆に言えば、3万9000円のコールが買われたっていうことはですね、はい、え、そこまで、俺もそこまでは考えてない。せいぜい3万5000円ぐらいまで想定しただけだぞというふうに思って、3万9000円のコールが多分安かったんだろうと思います。そんな巨額にね、買われてコール相場が高かったということではないと思うんですけれども、まあマーケットの一部ではそれだけの強気論が出てきているということだと思います。それでね、なぜそんな強気論が出てくるかというと、世界の主要国の中で史上最高値を更新していない最も目立つ国は日本なんですよね。
はい、
で、アメリカでも3指数とも史上最高値をもうかなり前から更新し続けてます、
はい。
まあもちろん調整はあるんですけれども、でも日本はですね、3万円に乗ったって、まだ最高値がですね、相当遠いよねと。もちろんあの時の相場がね、円高に伴う金融緩和の中で、僕は圧力ガマ経済って呼んでたんだけど、国内にお金が溜まりに溜まって、それが株式市場に流れた。それが株価を押し上げた、地価も押し上げたという状況の中だったんですけれども、それにしてもまだ日本の株は出遅れてるよねっていう感覚につながっているんだろうと思います。まあでも3万円を超えた段階でですね、一回調整するのはありかなというふうに思っていて、今週の末はその状況かなと。はい、ただ一つね、気になるのは日本でもちょっとその傾向が見えるんですけど、アメリカの長期金利がね、1.3 まで来たと。1.3 って私のようにですね、アメリカ経済長く見てきた人間からすれば、まだ 1.3 かよと。ねえ。だって、アメリカのインフレ目標 2% なわけだから、2% にも達してないのかと。2% が目標だったら 3.5 とか4が当たり前のはずで、まだそういう意味では低いんだろうと思います。ただし、歴史的経緯もあって、金利が上がるとですね、株式投資をしている人は、おやと思うんですよね。それが今の状況なので、FRB はね、金利が上昇しても短期的だという見方をしているようですけれども、少し落ち着く時間が必要なのかなと。ワクチン接種が進んでですね、アメリカもかなり接種が進んでいるようです。バイデンさんがものすごい力を入れているのでね。で、イギリスなんかでも相当ワクチン接種が進んだがゆえに、コロナ禍が緩和するのではないかという見方が強まってます。まあでもね、このまま本当に収まるかどうかわかりません。なぜだったら変異種がいろいろ出てきていて、
ね、
既存のワクチンがそれに完全に対応できるかどうかはわかっていないし、そうは言ってもですね、イスラエルでさえも 50% ぐらいの接種しか進んでないし、だから長い時間かかるわけですよね。で、先進国は日本も含めて徐々に進み始めているんですけれども、途上国なんかは全然ですね、まだ接種という段階に進んでいないところが多いんですね。中国から50万回分もらったとか、ワクチン外交の範囲の中なんで、50万なんてね、途上国の人口のごくごく一部なわけで、そういう意味ではですね、コロナ禍を忘れ去るにはまだまだ早いというふうに思いますよね。
はい。そしてアメリカ連邦議会選挙事件をめぐるトランプ前大統領の弾劾裁判、無罪評決が下されました。
共和党員の中でそれは当然だと、彼は無罪になって当然だという見方があるということはよく承知した上でですね、それでもやっぱりトランプさんの被った打撃は大きいんだと思います。共和党員でない人について言えばですね、中間的な立場にいる人でも、やっぱり2回も彼はですね、弾劾にかけられたよねと。選挙でも公平に見て負けたという事実はある。だからトランプさんに7000万の票が集まったという事実はあるんだけれども、次はでも78歳という年齢もあるし、私はやっぱりトランプさんがもう一回大統領になる可能性というのは少なくなった。それは年齢もあるけれども、再び弾劾裁判にかけられたという事実が重くのしかかってくる可能性があるんだと思います。で、そうすると非常に短い時間でね、民主党もなんか振り上げた手を静かに下ろしてもう知らんよという感じでですね、ことを収めようとしているように見えるんですけれども、それでも民主党にとってでも一定程度の対処をしたという形を作ったんだろうと思います。だからそういう意味ではですね、トランプさんがこう思った打撃というのはそこそこ大きいというふうに思います。で、問題はね、
はい、
やっぱり我々ってまあ日本人だっていろいろな種類の人間がいるし、私のような考え方をしている人がどのくらいいるかどうかわかりませんけれども、 やっぱり今までのアメリカと相当違う考え方の大統領だった人をね、未だに信奉している人が多いということは、アメリカという国、民主主義の将来についてですね、やっぱり考えざるを得ないものがいろいろあるなというふうに思いますよね。だからそういう意味では、我々のアメリカを見る目、今バイデンさんが戻ってきて、路線をかなり修正しようとしているんだけれども、でもリスクとしては、頭の中に入れておかないばならない現実がアメリカで起こったし、今でもそれが再燃する危険性はあるんだということをですね、頭の中に入れておかねばならないなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、日経の契約者向けの記事の中で非常に面白いものを発見しました、
はい、
それはですね、ゲーム実況というのがですね、非常に熱いマーケットになっている。それニュースでもありましたよね、
はい、
遺跡に30億円が現れたと
すごい金額ですね、
うん、ゲーム実況ですよ。それでね、ゲーム実況には実は私は結構興味があったんですよ。
あ、そうなんですか。
なぜだったらね、 e スポーツがオリンピックの種目になるっていう話になってきてるじゃないですか、はい、まあパリで本当に正式種目になるのかならないのか、まあそういう話してましたよね。で、その時感じたのはね、私の周りにスポーツアナウンサーっていっぱいいるんですよ。どの e スポーツがオリンピックの種目に選ばれるかどうかわからないけれども、ただ映像を流しているだけじゃないよねと。それアナウンサー解説しなきゃいけませんよね。アナウンサーが解説しなくても、それを解説する人が必要になるわけじゃないですか。 e スポーツ始まったら誰が解説するのって聞いたらですねアナウンサーだってある程度知らなきゃ喋れないじゃないですか。
はい、
そしたらね、もう今からそういう人を育ててるんだって。突然ね、 e スポーツの解説しろって言われたってできないわけなので、いや、そういう人はもう採用してるんですよって言うんですよ。へえと思ってね、この記事を読んだ時にね、あ、ゲーム実況っていうのはもう産業になってるんだと。だって30億円で移籍するわけですよ。僕もポケモン GO とかたまにやるんですけれども、例えばね、ボールの投げ方一つにしたって、ナイスボールとグレートボールとエクセレントスローと結構あるんですよ、
はい、
で、僕はまあ普通だと思うんだけど、とにかくエクセレントが上手いやつがいてですねおーとか思ってね、で、そしてね、まあいつも考えるのはね、対戦ってのがあるわけですよね。で、そうすると各ポケモンが持っている技っていうのもあって、何の技に対しては何が強いかとか、それ常識で頭の中に入れておかなきゃいけないことがあるわけですよ。もし仮にですね、そうはならないと思うんだけど、 e スポーツとしてポケモン GO というゲームが採用されたら、誰か解説しなきゃいけないですよねここでエクセレント出せばとかね、そういう感じで解説してて、もしその通りプレイヤーがねできたら、それはそれで面白いわけじゃないですか、うん、そう興味を持ってゲーム実況って調べたら、ゲーム実況の YouTuber っていうのがいっぱいいて、それね、ランキングが出てくるんですよ。ゲームチューバーランキングみたいなのが出てきてね。
それは人気順っていうことなんですか？
うん、そうそうそうそう。それがだから、ただ一つのゲームをね、シューティングゲームなのか、ゲームっていろいろあるじゃないですか。
はい。
実況が上手い人がいるゲームは、参加者が増えるって書いてあるんです。それはそうですよね。うん、あ、ここがポイントなのかっていう解説してくれる人がいたら、
はい、
で、その人がまた上手かったりしたらですね、以前の古舘さん、プロレスのね、実況みたいな、
はい、
ああいう実況されると見る人増えるわけじゃないですか。ということは、ゲームを作っている人にとっても、ゲームをうまく実況してくれる人がいるということは、プラスになるんですよね。
そうですね。
つまり、持ちつ持たれつの関係になるわけですよ。ゲーム作りました。うまい実況の人が来ました。その人が実況する中でゲームが進行します。それを見る人が増えます。そうすると、プレイする人も増えますという流れになるわけですよ。コロナ禍でゲーム業界全体は今ものすごく活況です。アメリカでも日本もそうなんですけれども、そうかと。 YouTuber になって、ゲーム実況やったら、うまくいったら遺跡で30億円かと。それね、アメリカで一番有名な忍者っていう人らしいですよね。忍者っていう人らしいですよ。
はい。
コロナ禍でね、いろいろ外に出られないとかいろいろなことが起きてんだけど、我々があんまり見てないところでね、新しい産業が起こるなと。で、私はね、ゲームの実況を職業とする人が生まれてくる。
はい、
なるほどなと。で、僕はね、昔からね、この番組でも何回も言ってるんだけど、人間は職業を作る動物であると。こうやってね、職業が作られてくるのは面白いですよね。なんて肩書きね、肩書きなんかいらないと思ってんのかな、ゲーム実況者みたいなね。ゲーマーじゃないんですよ。ゲーマーで解説者もいるし、実況者もいるし、実況だけやる人もいるわけですよね。ちょっと動体視力が弱くて、シューティングの、もう本当の狭いところを打ち抜くようなことはできないけど、これができる人はね、動体視力がすごくいいはずですとかね。
はい。
どういう解説するかどうか知らないけど、僕の解説じゃちっとも面白くないよね。だからそういうね、面白い産業がね、生まれてくる基盤ができてんのかなと。だからゲーム実況、今週ですよ、気づいたのはね。で、前からゲーム実況は誰かがやらなきゃいけないし、テレビ局やラジオ局は絶対そういう人材が必要だなと思ってきたんだけれども、もうそういう人たちは YouTuber の世界でいっぱいいるんだというのがですね、すごい驚きだったんですよね。で、重要なのは、ある程度知ってる人にもきちんと解説できる。プロが聞いてもなるほどこいつはすごいことを言うというですね、いろいろなニーズに対応できなきゃいけないということだと思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたはゲーム実況でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
春が近づいたなという感じがしますよね。梅なんかがね、相当開花しているんですよ。
綺麗ですね、今ね。
ただ一つ気になったのはね、ホテルのレストランで食事したんですけど、あれ雰囲気違うなと思ったら、席の配置がね、コロナ前に戻ってんですよ。もう
じゃあ間隔が狭くなってるっていうか、
そういうことだね。席の数も増えてんですよ。あれ、まあ、まだ東京緊急事態宣言の最中だったのになと思ってね、おかしいな、でも雰囲気はそういう雰囲気かなと思ったんですね。橋本大臣がね、組織委員会のトップに決まった後に、廊下歩いてたらね、
はい、
新聞記者が覆いかぶさるようにね、超密な状態でねあれ見てね、なんだよ、全然もう戻ったんじゃんかよと。これおかしいだろうと。あれほどね、例えば首相官邸の記者会見なんかでもね、総理がポツンと真ん中にいて、遥か遠くにね、記者が囲むような状態で行っていたのに、はい、橋本大臣の時はですね、まるでもう記者が密集するような感じでね、ちょっと雰囲気まだ早いんじゃないかな、ありえないなというふうに思いましたね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アトブレーベッドブリガード。